こんにちは、オフトピックの草野美希です。
宮崎哲郎です。
オブジェクト IO の沼田です。
シリアルトークではアメリカを中心に D2C リテールテック次世代ブランドについて発信しています。この番組では毎週発行している私たちのニュースデータのトピックやリテール関連のニュースを雑談しながらお届けするポッドキャストです。はい、今回はゲスト会になります。今回来てくださったのは KMT インクの児玉公人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと簡単に自己紹介をしていただけたら嬉しいです。
沼津さんはご無沙汰してます。で、お二人は、
はい、
よろしくお願いします。改めまして、KMT という会社をやっている児玉公人と申します。で、今、中国に移住して16年目ですかね。ずっと上海に住んでいまして、もともとはコスメとかスキンケアの日本のリテールの会社の中国支社の立ち上げで16年前に来まして、で中国支社を作って3年ぐらいして、でその後に、東京と上海に自分の会社を設立して独立したんで、今だいたい13年ぐらいそういうファッションに関係する事業っていうのを、上海中心に、で東京が支社っていう形でやってます。で具体的にはもともとはセレクトショップを立ち上げて、日本とかあと欧米のブランドを買い付けて、まあ、直接リテール事業としてやってたんですけども、今はショールーム業態にビジネスをちょっとトランスフォームしてですね、でキャッツっていう、まあ、猫キャッツっていう名前のショールーム作って、そこで日本ブランドのセールスとか PR とかブランディングとかそういった、まあ、エージェント周りの業務っていうのをやってる会社をやっています。でもう一つだけ言うと、あとは年に2回開催されている上海ファッションウィークっていう、まあ、ファッションのお祭りみたいなのがあるんですけど、それにある大きい合同展もずっと参加してて、次が3月なんですけど、3月で18回目の、参加になります。大体10から15ブランドぐらいの日本のブランドを今エージェントで、それをファッションウィークと、あと上海市内の中心部に1個ショールームを持っているので、その常設のショールームで、まあ、PR やったり、あと直販もそこでやったりもしています、うん。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
もともと沼津さんはどこで知り合ったんですか？
はい、
小玉さん。
私はファブリック東京の森っていう人がいるんですけど、
はい。
おなじみの。はい、
そうそうそう、あんまよく知らないと思うんですけど、彼が昔クラブハウスがやったじゃないですか。
はいはい、
懐かしい。
それね、ちょうど3年前ぐらいだと思うんですよ、2021年の頭とかで。 それでそう、なんか森さんが、あ、なんか児玉公人さんっていう中国詳しい人いるから中国の話の会やろうよみたいな感じで、確かその会を作って3人かなんかで話したんですよね、あの時。
そうですね。
で、いや、それで、ね、その話もめちゃくちゃ面白くて、やっぱコロナで行けないのもそうだし、やっぱり中国、我々結構ね、シリアトークでアメリカの情報とかをね、こうやって見てますけど、中国ってなかなかそういう情報の取り方もわからないので、その時聞いた話、ちなみにめっちゃメモ残ってるんですけど、今日もこのメモを横に置いてあるんですけど、で、面白かったんで、まあ、日本来る機会あったら、ちょっと、そのクラブハウス終わった後に、またちょっと話しましょうよみたいな話してて、でコロナが終わったのがちょうど去年ぐらいじゃないですか、で中国とも多分行き来多少できるようになって、それで児玉さんが上海から東京に戻ってきたタイミングで、9月ぐらいですかね、10月ぐらいとか。
そうですね、そんぐらいだったと思う。
ですよね。みんなで焼肉行って、で まあ、そこで聞いた話もすごい面白かったんで、なんかシリアルトークとして普通に中国の話知りたい方かなりいるのかなっていうので、今回このむしろ収録でやりませんかっていう提案させてもらったっていう経緯なんですけど、でちょっとファブリック東京森くんは喋りすぎるので、まあ、別の回でいいのかなっていうので、ちょっと今日は、はい、辞退していただいてそんな感じで作られた回になります。
結構その時はどんなお話をされたんですか？
その時も、いや普通に今イケてるブランドどこなんですかみたいな、その話とか、でまあ、ちょっとそれ多分後で出る話だと思うんですけど、個人的にすごい面白かったのが、こんな俺がしていいのこの話
これ君とさんが聞いた、まず沼津さんから言って、ね、まず沼津さん振ってください。
いや十分面白かったのは、やっぱ中国の人たちって まあ、やっぱ海外にちょっと留学を、お子さんの留学を出させる、出すと。
それこそ
で、
アメリカとかヨーロッパとかっていう。
そうそうそうそう。で、それもちろんアメリカの有名大学もそうだし、で、ファッションの領域でもそれが起きてて、いわゆるアントワープとかセントマーチンズに、そのお子さんを通わせると。で、そこで通った子供、お子さんというか、その若者が、その後はヨーロッパのメゾンでそのままインターンとかで働いて、それでいろいろ学んだ上で中国に戻って、中国生産、メイドインチャイナのなんかそのデザイナーズブランドを始めてるって話を聞いて、で、児玉さんはそのなんかそういう系統で立ち上がったブランドが本当にいいよって話をされてたんで、いや、めちゃくちゃ面白いなと思って、なんかそういう新しい流れが中国の中で起きてて、で、メイドインチャイナの多分考え方が、多分今までの考え方と全然違うんだと思うんですよね、それが。なので、いや、そういうのとかは、すごい自分もなんか消費者として、かっこいいブランド多いなと思ったんで、なんか、すごい面白かったっていうのはあったりとか、まあ、あとは、まあ、中国のそういうブランドが、どうやって、その中国国内で、そのオーディエンスというか、アテンションというか、その認知を取りながら、ブランドとして成長しているかみたいな話とか、なんかその SEO の考え方は全然違うよねとか、SNS も YouTube じゃないからこれですよねとか、まあなんかもしかしたら中国いる方とかは知ってることも多いのかもしれないですけど、なんかそれをなんかファッションとかデザイナーズブランドの観点で、いろんな深い話を聞けたっていうのは個人的にすごい面白くて、今日はそれが全部ね、聞けると思うんで。
すごいプレッシャーを与えてますよね
そうなんです。やっぱりその若手ブランドの勢いは加速してるんですか、今も。
そうですね。この5年ぐらいはめちゃくちゃ加速してるんじゃないですかね。
それっていわゆるそのヨーロッパのいわゆるその中国版みたいな感じで作っているのか、完全もうコンセプトからゼロから作り上げて、で、まあ実際なんかブランドとして勝負しているんですかね。
今は後者ですね。上海版が始まった11、2年前ぐらいだと、やっぱヨーロッパを追ってる感じがすごいしたんですけど、もう最近は01感がもうすごくて、うちが手伝ってるブランドとか、そのマーケットの周りだと、大体 D2C ブランドかデザイナーズブランド、大きく分けると、その2つが多いんですけど、その2つでも結構トレンドとか考え方は違うかなとは思います。
それってもともとなんか中国でなかった市場で、まあ、いわゆるその海外から以外は、いわゆる国内のデザイナーブランドとか少なくて、そこに今、新しいブランドが入り込んでるっていう話なのか、まあ、それとも既存にすでにあって、それをリプレイスしに行ってる人たちが多いんですか？
前者ですね。もともとなくて、中国ブランドって言ったらもう本当安くて、安かろう悪かろうに近い、まあ、いつ流行ったのユニクロみたいなブランドは無数にあるし、そういうのは店舗数がなんか直営だけで6000店舗みたいな、こう、桁の違うマーケットはあったんですけど、今はだんだんそこが変わってきてる感じですね。コロナが一番大きかったんだと思います。特にファッションウィークとかデザイナーズブランドの関係、クリエイターっぽいもので言うと、もう毎年出張だったり、ファッションウィークだったり、そういうフェスっぽいものに出張でいろんなデザイナーさんが海外から来てたのが、まあ、2020年からピタッと止まって、でもイベントは続けないといけないかどうしようってなった時に、じゃあ国内のブランドどんどんフックアップしていくか。だったら、一応、その間だけみたいな感じで始まったのが、いや、全然国内のブランドでいいじゃんっていうのが、その業界関係者もそうだし、消費者たちも買ってみたら、あれ、いいんじゃないみたいになって、踊らなくなったっていうのが、まあ、僕らからすると困るところでもありますけど、それでドメスティックブランドが増えたって感じです。
なんか新しいイケてる若手のブランドみたいなのって、こう、皆さんどうやって見つけて買っていくんですかね。
まあ、SNS とイベントがほとんどじゃないですかね。
SNS ですと、具体的にはどこから来てるんですか？
中国だと、まあ、そもそも国外アプリを結構阻害する傾向にあって、まあ、世界と違って、インスタとかあっちがそんなに流行ってないんで、全部国内アプリになっていて、で、まあ、ウェイボー、ウィーチャット、レッド、と、動員、まあ、中国版 TikTok
TikTok ね。
基本はその4つが一番流行ってるんですけど、まあ、ファッション界隈、特にまあ価格がそれなりにするものとか、クリエイターっぽいものになると、動員はちょっとこう、なんていうんですかね、トゥーカジュアルというか、方があるので、我々の周りだと、レッドと WeChat が断然多いかなっていう印象がありますね。
WeChat だと T モールとかそっち経由っていうところなのか、それとも WeChat のそのフィードみたいなものからなんか見つ
WeChat
けて
の
るんです
人
か？
ですね。
ああ、そうなんですね。
テンセントとアリババがそもそも微妙な関係なので、お互いリンクをあまり飛ばさないとか、なのがあるんで、まあもともと EC のマーケットは完全にアリババグループのもので、タオバオと T モールで満帆だったんですけど、どんどん今シェアが落ちてて、で逆に WeChat の中のミニプログラムで、まあ、日本とかアメリカでいうとこの独自ドメインサイトみたいなもんですよね。それがすごい増えてきて、それがただ日本と違うのは完全な独自ドメインじゃなくて、WeChat 内、プラットフォーム内の独自ドメインみたいな、ちょっと特殊な、日本にはあんまないかもしれないですけど、
そう
そういうの
そう、
が
中国独特っすよね。
すごい不 思
だ
議で
から、SEO っていうよりは、だからその、タオバオとか、ね、WeChat の中の検索対策っていうのをやるのが、
す。そう
中
そう
国で
そう。
の SEO ってことですよね。
それって検索対策なんですか？それともなんか違うオプティマイゼーションになるんですか？
基本はそのプラットフォーム内の検索の対策はするので、そういう意味の SE はやるんですけど、ただ、やっぱ人口が多い分、そのユーザーというか出店側も多いじゃないですか、アカウント数というか。なので、リスティングとか、まあ、SEO もある意味、そのお金をコストを使うっていう意味では、そのオークション系のものが、これ人口が多いところは向いてないと思うんですよね。どんどん値段が下がるじゃないですか。
そうですね。
なので、ROI というか、そのコスパよくやるには天井がすぐ来るっていう傾向が。
なるほどね。
で、リスティングだけだと、僕ももうそのコスメとか売った時もガンガンリスティングやってて、その時はリスティング CPA とか CPO が今の10分の1ぐらいだったんですよ。まあ基本割が合わないんで、まあアパレルでいうとユニクロさんみたいにこう売り場がたくさんあるとことかじゃないとなかなかコスト合わないと思います。なので余計にそういったものだけじゃなくて、オーガニックで増えるように、口コミ対策の方が結構みんな力入れてるかなって感じ
口コミっていうのはそのインフルエンサーが紹介したりとかってことですよね。
そうです。基本は KOL とか KOC とか、セレブとか、そういう人たちきっかけか、イベントとか体験ごとのものをこう引き起こして、オフラインからバズらせて、それをレッド上でどんどん発信してもらうと、に拡散するんで、それもすごい多いと思いますね。
だから前言ってたのが、レッドだと結構その他サイトへのリンクが禁止されてて、
め
で、
ちゃ
なん
くちゃ
かそ
厳しい。
の、単語を出すのも、なんか結構危ないと、他サイトの。単語を書いただけでバンされるみたいなことを多分おっしゃってたと思うんで。
や、その通りで、まあ、よく7日間コメント欄と DM ができなくなるとか、なんかそういう機能性的に使ってるんですよ。で、それがかなりの確率で来るんで、本当、隠語を使っていて、シェアが落ちたとはいえ、タオバオとか T モールがまだまだ低いんで、SNS はレッドとか WeChat で、借り取り先の EC はタオバオみたいな会社さんっていっぱいあるんですね。で、そうなると、タオバオって打つと、ローマ字で打とうが、中国語の漢字で打とうが、まあ、かなりの確率でバンされちゃうので、
打っただけでファンザレンスが。
打って発信すると、企業アカウントはね、結構な確率なんです。僕、うちが代理してる日本のブランドさんのアカウントいくつもあるんですけど、すごい気をつけていて、まあ、タオバオだと、タオっていうのが桃っていう漢字と発音が一緒なんです。タオが。なので、桃の絵文字を使う。
ありますよね、そういう
ギリギリのせめぎ合いみたいなのが。
ギリギリね。そのうち桃がまた
そうなん
バ
です
ン
ね。
されて。
桃がバンされますよね、多分。
おっしゃる通りで、WeChat も、まあ、中国だと Weixin なので、頭文字取って WX とか、い
な
た
る
ち
ほ
ごっこ
どね。
ですね。
結構ね、このプラットフォーム間の競争意識が高いんですね、めちゃくちゃ。
めちゃくちゃ高いんですよね。
そこがやっぱアメリカとだいぶ違いますよね。アメリカって、まあ言うてもなんか、一応オープネスが、なんか公平性とかそういうところがなんか言ってないとダメだよね、みたいな前提があるけど、そんな関係ないですもんね、中国だと。
関係ないですね、全然。
確かにな。
その
ちなみになんか、
SNS
どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。
の運営とか、そういうのも、なんていうか、中国のブランドさんとかも、それに、なんか、特化したチームみたいなのがいるんですが、すごいキャッチアップ大変そうだなと思ったんですけど、
今は完全にいますね。で、この間の、まあ、ちょっとチャン
は
ネル違うんですけど、オフトークでお
い。
話しさ
はい。
れてたのと一緒で、雑談会かなって話したのと一緒で、やっぱデジタルチームだったのが、今どんどん動員チームとか、分かれてきてますよね。それぐらいキャッチアップが大変だからっていうところあると。
若手のブランドさんって結構人数少ないのかなと思ってたんですけど、どれぐらいの規模でやられてるんですか？
さっきの話で言う D2C ブランドの方だ
はい。
と、本当立ち上げは2名とか、プラスバイトの子たちみたいな。路地とかだけバイトで頼んで、クリエイトとか、コンセプチュアルなところは創業メンバーの2人でやるとか、結構いろんなアトリエとかスタジオ行っても2人とか3人が多いです。多分年商で CMV で、まあ、とりあえず円ベースで1億円とかを超えるまでは、ほぼほぼその体制でやると思う。
すごい。
それがやれちゃうから、まあ、効率もいいというか。
それやる場合って基本的に D2C チャンネルでやっているんですか？それともなんか下ろしたりとかするんですか？
おろさないことのが多くて、D2C チャンネル、まあ、特にタオバオから始める人たちが、で、まあ、数年前だとそういうブランド、タオピンパイっていう、タオブランドっていう言い方をして、それが D2C の走りだと思いますね、中国で。で、まあ、アメリカとか日本の D2C ブランドと一緒で、やっぱりコスパ良くするために原価率が結構高めになってスタートしてるんで、うまくブランディングできるとこはちょっとずつリテール価格上げていって、卸チャレンジするとこもあるんですけど、なかなか卸に会いにくいんで、オフラインもポップアップでやって、そこでアテンション取って、また EC に戻るっていう方が多いと思いますね。少なくとも2、3億円ぐらいまでは。
なんか、どうなんですか？みんな結構やっぱ働くんですか？中国の方。めちゃくちゃ働くイメージあるんですけど、その若手のブランドとかだと仕事してて、どうですか？
いや、めちゃくちゃ極端で、働く人めちゃくちゃ働くし、働かない人は全然働かないってい
あ、
う。
そうなんだ。そうなんすね。
そう
ブ
で
ラ
す
ンドに
ね。
よるって感じですか？
あ、でもファウンダーたちは本当によく働くし、よく遊ぶしっていう。で、まあなんか僕らのもうちょっと上の日本人の、クリエイターとかデザイナーの方たちに聞くと、本当90年代とかの、まあ日本がすごいファッションも元気があった頃、アンダーカバーとか、ナンバーナインとか、あ
まあ、裏腹の頃みたいな感じですか？
の頃に似てるんじゃないですかね。がっつり働く、夜まで結構飲んだりするし、でも朝ちゃんと早起きしてるしっていう。その中にやる気ない人たちは本当にもうめちゃくちゃやる気ない。それは地下鉄の荷物検査の人とか、まあ、アメリカに似てるんじゃないですかね、
まあ、
そ
それどこも一
の。
緒ですも
そうです
ん
よね。
ね。
極端に分かれるって感じですよね。
うん。
なんか今だと、そこの、なんか、そのデザイナー、中国のそのデザイン、若手のデザイナーブランドで結構、国内で認知されたところが、これから海外に行くっていうパターンも今後増えていくのか、それとも、まあ、国内もめちゃくちゃ大きい市場ではあるので、そこを攻めるだけが、基本的になんか、皆さんの考えなのかっていうところだと、なんか戦略的に皆さんどう思ってるんですか？
マジョリティは多分、その国内を先にっていう方が多い印象ですね。マーケットがまだ巨大なのと、アパレル市場の成長率もめちゃくちゃ落ちたとはいえ、まだ日本よりは成長してるし、現時点でも4から5倍って言われてるんで、日本のアパレル市場。そういう意味じゃまだ刈り取れるからっていうのと、知人のデザイナーズブランドとか D2C ブランドがすごいよく言うのは、うち逆に今日本ブランドを中国に持ってきてるんで逆も面白いなっていうのはずっと考えていて、
中国から日本ねっていう。
そうです、中国ブランドの面白いブランド、そのドムブランドで良くなったところを日本に持っていきたいなみたいなので、じゃあ東京で、じゃあ例えば新宿伊勢丹さんでポップアップしないかみたいな、そういう話とかをしても、 なんかうちなんかがみたいな言い方をするデザイナーがすごい多くて、マーケット本当は完全に逆転してるし、プレゼンスもすごい強いのに、
そうなんだ。
まだその東京とか日本とかアメリカみたいなものに対してのそのリスペクトなのか、もしくはそこへの自信のなさみたいなのは、うちはまだ早いみたいなこと言われることは結構多くて、
でも
な
クオ
ので
リティとかブランディングとかを見ると全然、まあ、そこで戦えるようなものっていうところですよね。
僕らはすごいそう思いますね。個人会も普通に中国ブランドも、移住したての時は本当に買う気しなかったんで、もう帰国した時に一気に買ってみたいな感じだった。今は中国ブランドで新しいのもちょっと試してみたりとか、まあ、前沼さんと話したナイスライスっ
ナイ
てい
スライ
う、
スね。
シンプルな D2C ブランドとかもそうですけど、買う機会増えましたね。
この間森くんも上海行ってな、お店行って、なんかすごい絶賛してましたよね。
あ、そうですか。あ、そうですね。してます。
まあ、その時、なんか、児玉さんに会おうとしたら、児玉さん、トルコ行っていなかったんですけど。いうと
なんか、
ころがね。
児玉さんのせいになってるじゃないですか。
いやいや、森さん、運がないな、運がないな、みた
イスタンブールで買ってきまし
いな。なるほ
あ、
ど
なる
ね。
ほど。
なんか、そのシーンとか、ティームーとかが、その中国以外だと結構めちゃくちゃ今広がってるというか、まあすごい規模になっているじゃないですか。で、中国って別にシーンとかティームーもどっちも売ってないですよね。
基本は全く売ってないです
全
ね。
く売ってないですよね。その理由って何なんですか？
それやっぱり国内でやったらそんな簡単に国外でやってるほど勝てないっていうのが大前提にあって、僕らから見ると Shein みたいなものって、そのタオバオの中にうぞうむぞにあったそのブランド名のないファッションたちを全部足してこう コン
そう
バ
で
インし
す
た
ね。
もの感じで、まあ、個別にそれぞれあるから別にやる必要ないっていうのはむちゃくちゃあると思います。
まあ、
まあ、
タ
タ
オ
オ
バオ
バオ
があ
来れば
るっ
いいじ
てい
ゃんっ
う
ていう。
感じですよね。
そうですよね。いや、そこの感覚が、だからまず全然違うだろうなと思って。いや、シーンすごいよねとか言っても、多分中国の方ってシーンで買わないから、あ、そうなんだみたいな感じに多分なるんだろうなっていう。
そうだと思いますね。シーンまで行かなくても、その、何ですか、楽天とかヤフーとかのプラットフォームの、で、日本の方がやってらっしゃる軽いカジュアルブランドみたいなの見てると、もう、中国のタオバオとかアリババから、ありもので仕入れてタグだけ変えてるのをめちゃくちゃよく見るので、それで
そうですよ
も、
ね。
まあ、タオバオ
まあ
画像検
ね。
索できるから、そういうのって、そのままダウンロードして画像検索かけちゃったら、すぐ、仕入れ値が分かるっていう感じだと思うんですけど、それが3分の1とか4分の1なんで、
まあそうっす
死因
よ
は
ね。
その間を狙ったんでしょうね
そうっ
っ
す
てい
よう
ふうに思い
ね。
ます。すごい頭がいいですよね。
そういう意味だと中国のデザイナーブランド、それこそその中国から日本に来るとか、まあ、中国から今後アメリカとか海外に行く場合も似たような戦略になるんですか？そのポジショニング的には、その今の、デザイナーブランド、まあ、海外にあるデザイナーブランドよりは多少なり低い価格なんですけど、まあ、似たようなクオリティとか品質を出すっていう感じになるのか、それとも結構対等に戦うような感じになるんですか？
個人的には対等にやっていいんじゃないかな。ただ少しだけくぐるというか、値段感で言うと、ちょっとコスパがいいみたいな位置に行けるので、もともとがです。世界の工場だったっていうのが、
そうっ
最
す
近はミャ
ね。
ンマーとかインドネシアとか増えてると思いますけど、それがあるからそこ狙えるんだけど、まあ、無理して上げ失敗してる中国ブランドとかもあるので、承認が難しそうですよね。
みんな、だからデザイナーズブランドの方もアリババとかで、まあ、サプライヤー探したりとかしてるわけですよね、多分。
そうですね。それはすごいと思いますね。
昔ってね、そういう、まあ、中国だろうが日本だろうが、サプライヤーをなんか検索サクッとしてそこに連絡してって、そんな簡単にできなかったじゃないですか。まあ、それはだから、中国でものづくりしてる人の強みではありますよね。
それはもう間違いなくそうだし、そこを成長させたのは海外の、まあ、特に日本のブランドなんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ビームスさんとかそういう大手の副資材とかを作ってたところが、日本が世界一厳しくてめんどくさいっていうのは、我々が OEM で発注中国の工場にもしょっちゅう言われますけど、数一番少なくて厳しさ一番だっていう。
数一番少ない？
そう、ロ
なるほど、ミニマスクない。
日本人だっていう話は。
確かに、確かに。
リスク削減ですから。うん、
なるほどね。
でも、それに耐えてきたところが、うん、やっぱりクオリティもオペレーションも上がってるので、うん、まあ、そういうところは強いと思いますね。
あと、やっぱり世界中のいろんなものを製造してきた国でもあるので、それこそ、いまだに Apple の iPhone、うん、まあうん、ほとんど中国でも作られているので、そういう意味だと、どんどん、なんか多分、最初は本当に低価格のものからスタートしたと思うんですけど、どんどんどんどん、いいものも、めちゃくちゃクオリティ高いものも、どんどん中国は作ってるようになってますよね。
うんうんうん、いや、本当、おっしゃる通りです。だから、ファッション以外だとデジタル系が先に、それこそ、シャオミが先に行ったと思うんですけど、
あ、はい、
シャオミもそれこそ一番高いじゃなくて、アップルとかくぐってるけど、なんか、インジャンかな。
うんうん、
感が強いじゃないですか。
確かに。
中国ブランドはできうると思います。
確かに。
その今 iPhone の人気ってどうなんですか。もともとやっぱね、iPhone すごい中国で人気だったと思うんですけど。
めちゃくちゃ落ちましたね、やっぱり。
落ちた。
直近の決算発表だとなんか下がったって Apple が言ってたので、それで株価はちょっと下がりましたよ。
いや逆にファーウェイとかそっちの端末の方が伸びてるってことですかね。
そうです、ファーウェイとかオッポとか、まあ、ファーウェイがダントツだと思いますけど、これもファッションと一緒で、やっぱドメブランドの台頭があって、
はいはいはいはい、
で、まあ、面白いもんで、デザイナーさんたちとかは、やっぱりそのセントマ行って帰ってくるとか、留学したり、外、はい、を見てる人たちはいまだにアップル好きな人が多いので、
うん、
一緒にお酒飲んだりする友人たちは相変わらずアップルが多い、
iPhone、
うん、iPhone 多いなって印象ありますけど、なんか街中トータルで、その、携帯屋さんとかこう覗いたりすると、やっぱりフォアウェイ の, その陳列の量がすごい増えてますよね。
それって今後もそういう風なトレンドになりそうなんですか、それとも iPhone がもう一回逆転すると思います？
個人的にはもうあんまりしないかなと思っていて、これはもう本当デジタルに限らず、まあ、車もそうですよね。私移住したばっかりの時は本当に日本車強かったですけど、今、国産の EV 車が強すぎて、街中もほとんど中国の車っていう印象があります、
ね。BYD とかですか？
BYD も強いですね。BYD あと、新興の新しい、多分海外には出してないあの EV のメーカーもいっぱいあって、そっちはこれから淘汰されて、一気になくなるんじゃないかなとは思います。
テスラダメですか？
テスラでもなんか結構中国に迎合し始めてる感じは。
そうなんですね。今中国で作ってんのかな。
いや、あの結構バッテリーがあの中国は結構レアメタルを持ってるので あのどうしても中国と関係性を良くしないといけないんですよ。
ああ、そういうことね。市場って意味でもそうだしってことか。
確かにそうですよね。まあ、あと中国のその普通ファッションじゃないですけど EV カーとかだと街中にそのステーションがあって、
うん、
あのバッテリー交換タイプのメーカーが結構多いので、交換するバッテリーがもうそのステーションに置いてあって、
はいはいはい、充電しなくていいっていう。
5、6分で交換しても、
あ、それいいですね。
めちゃくちゃいいですね。
スマホのバッテリーの、あれみたい
な。本当にスマホのバッテリーですよね。あれのでかいバージョンっていうことですよね。
全く一緒ですね。中国本当合理性の塊の国なんで、そういうのは思いついたらすぐやるし、すぐ普及するから、なんかテスラにしなかった理由みたいなのを友人たちがよく言うのは、なんかその辺が結構めんどくさいんでねみたいな。
なるほどね。そうですよね。だって結局テスラ乗って充電なんか30分から1時間ぐらいなんかどっかカフェ行ったりとかしないといけないですもんね。
そうそうそう。それがやっぱり、まあ、スマホと一緒なんでしょうね。スマホもあらゆるタバコ屋とかコンビニとか、にもうバッテリー交換する、あの充電する場所あるので、
うん、確かにそれは大きいですね。
なんか地方だとまだ EV よりもガソリン車が多いみたいなこと前話してた気がするんですけど、それはもう変わらずって感じですか？
多分そうなんじゃないですかね。あの中国は大きく分けると5級都市とかこうランキング分けていくと、うん、5級まで行くと本当にその車道がないみたいな、うん、外観あるので、そこは我々一級はほとんどないから、まあ、2級都市ぐらいまでで見ると、1級都市はでも、まあ、もうだいぶ普及してるかなって感じ。
なるほど。なんか、
話、 あ、どうぞどうぞ、いいよ。
ファッションの人材は上海に集まってるんですか、基本的には。
そうですね。人材って意味だと、ファッション、上海が一番多いんじゃないですかね。まあ、それ以外も、とか、生徒とかも集まってはいますけど。
コミュニティはなんか、どう、なんていうか、ファッション系の人とか、まあ、メディアの人とか、あとテック系の人みたいな、結構いろんな人が合わさってるコミュニティなんですかね。それともファッションの人だけで、盛り上げていこうみたいな感じな、どういうコミュニティなのかなと思って。
テック系はすごい別物って感じ
ああ。
で、ファッションとメディアはすごい近い。で、まあみんなで盛り上げようっていうのもあるし、あと転職が結構多い国なので、まあ、どんどんどんどんお互いにいろんなとこをこう、まあ、キャラバンしながらネットワークをお互いに広げていくみたいなのが、中国人同士だとすごい強いイメージがあるんで、まあ、外国人の我々みたいな移住組はそこについていくのはすごいめんどくさいというか大変ですね。
メディアだとどこが一番なんていうか強いっていうかステータスがあるんですかね。
メディアも基本的には今国内メディアっていうのがどんどん台頭していて、で、メディアの種類でいうと15、6年前だと雑誌が一番だったんですよ。まだ紙媒体があって、スタンド、キオスクみたいな、アメリカとかにもよくあるような、本とホットドッグ売ってるみたいなところいっぱいあったんですけど、今、ほぼ皆無になってて、で、その紙媒体の人たちがどんどんデジタル化していっていて、そのメディアの形でいうと、WeChat の中とか、Weibo の中に、もともとのその紙媒体たちがアカウントを作って、まあ、メディア化していると。で、その中にもちろんグローバルメディアのそういうエレとか、ヌメロとか、そういったものも、あるものの、もう中国でしかやってないメディアっていうのもすごい増えてます。ただ、メディアの権威性とか、あとコンテンツに対しての重要性は増してるので、10年前だと日本とかアメリカのメディアをどんどんコピペして勝手に翻訳だけするっていうメディアがすごい多かったんですけど、今はちゃんとオリジナル化したいっていう思いが中国側、企業側も強いので、提携、それこそ例えばゴーアウト、とライセンシーをして中国側が中国版は運営するとかですね。そういうのはすごい増え。
ウォーグとかも、なんかすごく若いイケてる編集長の方がついて、なんかウォーグもなんか別の、なんか中国版の別のなんかセクションみたいなのありますよね。
そうですね。防具はすごい人気あるんじゃないですかね。その業界関係者の中でいうと。です。デザイナーだけじゃなくて、スタイリストとか、いわゆるクリエイター全般が、海外行って帰ってくるっていうのが、この10年ずっと続いてたので、そういう意味ですごいレベルが上がって、フォトグラファーとデザイナー、とスタイリストさんも、前は出張で海外から呼んで、大きいキービジュアルを撮影してたりしてたんですけど、それもだんだん全部国内で賄う、強くなってる傾向は、結構あるかなと思いますね。そういうのよく中国側でウミガメっていうんですけど、こう、留学して産卵しに帰って、言いに行くんです。ウミガメ世代。
そういう意味だと、その現象自体は今後も続くと思います。いわゆるその今後も、そのいわゆるその、まあ、教育のためとか、まあ、いわゆるその、学びに行くために海外に行くっていうところなのか、それとも、まあ、これで結構その中国国内のエコシステムが立ち上がり始めているので、その国内だけでも学べちゃうっていう形になると思います。
そうですね。国内だけで結構賄えるようになるでしょうし、海外に行く人たちが帰ってこないのも増えるのかなとは思っていて、コロナと、まあ、特に上海のロックダウンで、やっぱりこう、オプションは持っておきたいという、まあ、嘘全般にですね。
なるほどね。厳しかったっすもんね。
僕も70日ぐらい、この家から出ないっていう生活だったんですけど、やっぱり、
一切出ない感じですか？
毎朝ある PCR のために、このマンションの区域内、ドアは開けて、この区域内には出ますけど、飼い慣らされててですね、口あーって開けたら、家に戻るみたい
い
な。
やー、ありました
そう
ね。
ですよね。
それはすごい大きいから、やっぱ人権っていうものを初めてみんな真剣に考えたんじゃないですかね、近代 人間だと。で、そこでやっぱり海外行って、特に海外で家変えたっちゃったりするような資産を持ってる人たちっていうのは、まあ、ずっと海外いるか別として、海外も拠点の一つにするっていうのは増えたんで、
うん、
それは今後も増える気がしますね。
逆に今後その、まあ、例えば日本から、もしくはその海外からその中国に行って、で、そこで学びに行くっていう人も増えると思います？
あ、中国2位ですか？
中国2位ですね。
中国2位は、そうですね、増えると個人的には思います。
うん、
韓国とかでもクリエイティブのディレクションがすごくかっこよくて、日本から韓国で取りに行くみたいなパターンって最近すごく増えたなって気がするんですけど、中国のブランドもすごく写真とかクリエイティブがかっこいいから、むしろそっちの方で撮った方がなんか値段も質も良くなるみたいなパターンは結構増えそうだなって思いました、聞いてて。今回は前半をお届けしました。来週の後半ではコラボの話やライブコマースの現状、トレンドサイクルが早くなってきているが変化はあるのか、上海ファッションウィークの現状、日本ブランドの中国進出などお話をお伺いしました。今回も聞いていただきありがとうございました。ニュースレターやノートでも更新しているので、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。